マイスタイル。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。皆さんこんにちは、トミーです。6月に入って新潟はいきなり暑いです。先週までは寒いなんて言って夜はストーブつけていたんですよ。北海道ですかここはみたいな感じで、それが今週に入っていきなり暑い。今回は半袖の T シャツで鼻の頭に汗をかきながらお送りしています。前回はですね、助けてもらうことで人とつながるなんていうお話をさせていただいたんですが、人に何かをしてもらうことでつながる、まあ深まる人間関係もあるなっていうことなんですね。この番組も聞いていただけることでリスナーの方とつながってるわけです。聞いてくださってありがとうございます。まだこううまくいってない分恐縮です。で、前回と打って変わってなんですが、私もともとは人に何かをしてもらうのって苦手だったんですよ。いきなりの性格真逆発言ですけど、声だけじゃ分かりにくいと思うんですが、子供の頃からしっかり者でやってきたんですね。そうなんですよ。で、頼られることはあっても頼ることを知らないっていうか、甘えることがね、苦手なんですね。今日はそんなお話で行ってみましょう。あ、また汗かいてきた。行きます。2010年6月第1週ビバマイスタイル。人から何か手伝おうかとか、できる？大丈夫？なんて心配していただいた時に、私の答え方って大体が、あ、大丈夫大丈夫大丈夫です、いえいえいいですいいですなんて感じだったんですよ。まあ実際にあんまり大丈夫じゃなくても、とにかく自分で頑張る、自分で何とかする、なんですかね、人に迷惑をかけちゃいけないっていう気持ちが強かったのか、まあ、人に頼るより自分でやっちゃった方が気が楽みたいに思ってたのか。で、割とですね、頑張ればこなしてきたっていうのもあるんですよ。まあ、実際にはこなせることしかしてこなかったんでしょうけど、そんなだから頼られることはあっても頼ることを知らないできちゃったんですね。で、ある時そんな自分が変わった出来事がありました。まだうちの子供たちが小さくて、私が専業主婦をしていた頃ですね、ご近所の奥さんがやっぱり同じように家にいらして専業主婦をされてたんです。で、その方もともと美容師さんで、まあ、今も美容師さんとしてお仕事はされてるんですけど、その時期、まあ、仕事をせずにお互い専業主婦、まあ、彼女も子育てをしながらね。で、その時に、その方がご自宅の庭先でですね、まあ、ご家族の方とか、ご近所の方とか、まあ、彼女が親しい人なのかな、そういった方々の髪を時々ね、カットされてるんですよ。そのご自宅の庭先で。で、小さいお子さんをお持ちの方、またはそういった経験がある方ならお分かりいただけると思うんですが、子供が小さい時って母親は病院に行くのと美容院に行くの結構大変なんですよね。病院と美容院、シャレじゃないですよ、本当です、本当に。で、その方が庭先でそのね、親しい方やご近所の方の髪をカットされてるのを見て、いいなーって思ったんです。 うん、自分も頼みたい。すんごい近所なんですよ。あのマット敷いたらでんぐり返しで15回ぐらいで行けるぐらいの距離で、普通に挨拶もしますし、うん、でもね、挨拶だけじゃないな、おしゃべりとかも、普通におしゃべりとかもしますし、でもね、頼めないんですよ、なんか悪くて。で、私が頼めば、彼女はその時ももういろんな人の髪を切っているわけだから忙しくなるわけですよ。で、その間カットしてもらってる間とかね、彼女のご主人がお子さんを見てるんでしょうし、まあご主人もせっかくの休みなのにねとか、うん。でも自分もああやって髪を切ってもらえたら助かるし、まあ他のご近所の方みたいに、まあちょっと彼女とですね、仲良くしたいななんて思ったり、まあ頼みたいんですよ。でも頼めない。なんかもうごちゃごちゃ考えるんだったら、お金払って時間かけていつもの美容院に行った方が気が楽みたいな感じですよ。で、そんなことを家の中で言っていたら、まあ夫が言ったんですね。頼んでみればいいじゃんって。相手も大人なんだから、まあ、無理なら断るだろうし、でも自分の得意なことで頼られるのって向こうも嬉しいんじゃないって。頼られて嬉しいって人にもあるんだってね、今思うとすんごい間抜けなんですけど、知らなかったんですね。あんまり頼ったことなかったから、もう、ああ迷惑かけちゃうってことしか頭になくて、目から鱗だったんですよ。で、結局どうなったかというと、そのご近所の奥さんにお願いをして髪を切ってもらいました。うん。でね、なんかそれまでも普通にお付き合いはしてたんですよ。でもそれまでより距離が近くなった感じですね。で、彼女もまあ自分もカットをさせてもらった方が腕が落ちなくて済むしなんて言ってくれちゃって、まあそれ以来ですね、普段でも私の髪を見て気にしてくれたりとか、まあ、親しくお付き合いさせてもらえるようになりました。人に頼むのって迷惑かけるばかりだと思ってたんですけど、まあ自分の中で何かが変わった瞬間でしたね。メールいただきました。で、メールについては前回お話ししていなかったのですが、ビバマイスタイルではメールをいただいた方のお名前にですね、ワクワクネームとつけてご紹介させていただきたいと思います。では最初のメール、ワクワクネームやっとみーさん、男性の方です。本文、トミーさんこんにちは。こんにちは。初めてインターネットラジオを聞きました。機械音痴には爆笑しましたが、ご縁って素晴らしいですね。このご縁こそが自分らしさかもしれません。ぜひリスナーとして応援してますんで頑張ってくださいね。機会あったら呼んでください。ではでは、ということでいただきました。やっとみーさん、ありがとうございます。インターネットラジオを聞くのが初めてということで、これは嬉しいです。私もインターネットラジオというものを知って、うん、ちょうど1年なんですけど、こんな私がネットラジオ界に新たにお一人の方を引き入れましたって感じ。もうネットラジオ界に貢献しちゃいましたよ、お一人。やっとみさん、ありがとうございます。機械音痴の話はですね、前回お話しさせていただいたんですが、まあ機械音痴だったおかげで今こうしているんですよと、うん、ご縁って素敵ですよねっていう、まあそんなお話で、どんな内容が気になるという方は前回の放送もぜひお聞きになってみてください。あと、やっとみーさん、機会あったら呼んでくださいってあるんですけど、呼んでくださいじゃないですよね、呼んでくださいなんですよ。いや、インタビューに行こうかな。 お会いしたことないんですが、どうもお近くの方らしいんですよ。書いていただいたことをすべて本気にしますので、よろしくお願いします。はい、メールありがとうございました。次のメールです。ワクワクネームマジタカさん、男性の方です。本文、トミーさん、こちらの番組では初めまして。はい、こちらでは初めまして。このラジオをお聞きのリスナーの方のためご説明いたしますと、私はマジタカと申しまして、マジタカネットラジオという一人しゃべりのネットラジオをやっているものです。私も自分のネットラジオでは、自分が喋りたいことだとか主張したいことだとかを厳選して毎週喋っていますので、ある意味ではトミーさんと同じくマイスタイルを追求しているものだと言えるかもしれませんね。かっこ、まあそのベクトルは全然違いますけどね。かっこ閉じる。マジタカさん、ご自身で自己紹介してくださって大変ありがたいです。マジタカさんの番組はもうはっきり話をされているので、とっても聞きやすいんですよね。そう、お互いにマイスタイルを追求していきましょう。ベクトルが全然違うかどうかは、このビバマイスタイルも今後どんな話が飛び出すか分かりませんので、ご期待いただければと思いますよ。では本文の続きです。この度はトミーさんがご自分でネットラジオ番組を持たれるということで、お祝いのメールを一筆相乗天下ご免してみたというわけです。いやー、トミーさんにはブログにメールフォームをつけてほしいってお願いしたんですが、実際にメールフォームがついたら、こちらの側も頑張ってお便り書こうって気になりますし、このメールが放送で読まれるようなことがあったらワクワクしますし、非常にありがたいですね。そうなんです、今回の放送後にマジタカさんからメールフォームの件ですね、ミクシー日記にコメントでいただきまして、設置いたしました。で、いただいたメール読みましたよ。マジタカさん、こちらこそありがとうございます。本文続きます。これからこの番組も週替わりでコーナーを作っていくとのことですんで、コーナーへのお便りもガンガン送っちゃいたいですね。それではトミーさんもこれから楽しい放送をどんどん配信していってくださいね。応援しています、マジタカ、とメールをいただきました。コーナーは今日から始まります。コーナーへのメールというのはまだどういう形で募集とか決めていませんので、まあ、ご意見感想などお寄せいただけると嬉しいです。マジタカさんはネットラジオの大先輩ですので、まあ、これからもいろいろ教えていただければと思います。マジタカさん、どうもありがとうございました。番組のリンク貼らせていただきますね。以上、いただいたメールをご紹介いたしました。キラキラ趣味人仕事人、毎月第1週にお送りします、キラキラ趣味人仕事人。このコーナーは趣味や仕事を楽しみ充実して過ごされている方々に、それぞれの趣味や仕事への思いやきっかけについてお話を伺っていくものです。このコーナー、お一人目、トップバッターになります。趣味でブログを始められたばかりというもかもかさんです。もかもかさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もかもかさんはですね、新潟市内に住んでいらっしゃって、少し小柄かな。
そうでもない。
ほっそりしていて、白いフリムをついたエプロンなんかが似合う感じのとっても可愛らしい女性の方です。なんで耳塞いでんの。はじめましてじゃないですよね。
そうですね、
違いますね。はい、気心が知れてますので、リラックスした感じでお願いいたします。では早速、もかもかさん、ブログを始められたっていうことなんですが、ブログのタイトルといつ頃から始められたかを教えてください。
はい、タイトルは焼きたてパンダです。
はい、
焼きたてパンダ、4ヶ月前から始めました。
4ヶ月前ということは1月2月、
そうですね、雪が降ってる頃、
まだ出来たてほやほやですね。
そうなんです。
焼きたてパンダ、パンダちゃんじゃないですよね。パンね、
パンですね、
はい。そのブログを始められたきっかけは何ですか？
子供が先に始めていたのを見て、
お子さんが始め、ブログを、
そうなんです、うん、それで面白そうだなと思って始めました、
はい、 お子さんがブログを始められたのが先だったんですね。
先生なんです。
ちなみにお子さんは お年は
小学校6年生。
下のお子さんですか。
女の子なんです。
すごいですね。小学生ブログ持つ時代ですか。
みんな結構持ってるみたいですね。
私とみは全然時代に乗り遅れております。はい、じゃあブログの内容を教えてください。どんな内容ですか。
日々あったことや子供たちの話とか、あと作ったパンの紹介と、あと私がこう見つけた楽しいものを紹介するブログです。
はあ、日々の日記的なものと、
はい、
私の作ったパンって言いましたよね。
私が時々作ったパンも、
手作りパン、
手作りパンがあります。
焼きたてパンだなだけにね、はい。買ったパンなんかは載ってないんでしょうね。
買ったパンももちろん載ってます。
もちろん、そっちももちろんですか。
可愛らしいものがいっぱい載ってます。
はい。で、もかもかさんのおすすめのものなんかも載ってたり。はい、するんですね。
はい。
はい。どんな時更新されてるんですか？
もう本当に自分が見つけた楽しいもの、ワクワクしたものを、みんなに見せてあげたいと思った時に、すぐ、ブログ更新します。
で、結構頻度高めですか？
そんな時もあるし、1日2回しちゃう時もあるし、
1日2回、
1週間に1回の時とか、バラバラです。バラバラ。
思いついた時にっていう感じなんですね。はい、そうですね。はい。ブログを見せて、いただいたんですけど、工夫されていることとかもあるのかなって思うんですよ。
工夫ですか。工夫はね、特にないんです
けど、ね、ないですか。難しいこととかあったら教えてください。
思いついたまんまなので、難しいことはいっぱいあります。
いっぱい、
はい、もう初心者なので、もう文字入力がすごく大変。
まず文字入力からですね。も
うにらめっこしながら、こう固まりながらやってたり、
固まりながら、
で写真載せるっていうだけでも結構一苦労して、
はい、
やってます。
わかります、わかります、はい。私もパソコンは苦手なので。
そうですか？
そうです。写真なんか載せるの大変ですよね。
大変ですね。もうあっちやったりこっちやったりして。
あっちやったりこっちやったり。
それはやった人しかわからない。
大変ですね。はい。先生はお嬢さんだったりするわけですか？
子供はもうチタッてやっちゃうので、おーって感じですね。
先生がついてるっていいですよね。
本当に助かります。
じゃあ、反対に。ね、ブログを始められて良かったことがあったら教えてください。はあ、
そうで、もう毎日楽しいことばっかり。
ことばっかり。
がこう目についたり。
うん。
あと何かないかなってこうキョロキョロして夜見ていること。
じゃあブログを始める前より、ネタを探すのに楽しいことを探すようになった。
そうですね。
ことでした。
そうなんです、ね。
ちょっと今、もかもかさん目が輝いちゃって私嬉しかったんですけど。
はい。
ああ、なるほど。じゃあいいですね。
そう、なんかこうちょっとしたことでも楽しく見えるっていうか、そんな感じ。
ちょっと毎日が輝いてる感じですね。
はい、
ありがとうございます。実際にもかもかさんのブログ見せていただいたんですよ。
ありがとうございます。
仕事もお持ちで、子育ても家事もされているのに、本当ブログの中で見てるといろんなこと挑戦されてますよね。
いろいろ。
漢字検定とかね、なんか書いてありましたね。
漢字検定ですね。はい、ちょっとやってみてます。
パンを焼いてる他にも、なんか畑でジャガイモ作ったり。
は
い、
そうそう。初めてなんですけど。
ねえ。
子供になんかそういうものを作る楽しみを分けてあげたいっていう思ったんですけど。
はい。
でも、まだまだ、これから。
これから、今やってる、始めたばかりみたいな。
そうですね。
感じでしたね。じゃあこれから楽しみですね。
いいね、楽しみ何かっていうと、収穫が楽しみ。
それでまたお料理を作って、写真に載せて、ブログでアップと。
そうですね。そうできれば。
その過程もね、またみんな、逐一載せるということが楽しそうですね。
はい。
あと、ご主人も、なんかいろんなことに挑戦されて、野菜ソムリエ。
そうなんです。何かこう、資格を取った方がいいんじゃないかってことで、今の仕事プラス、それがあると、もっとこう、奥が深まるんじゃないかと思って、おすすめして、取ってもらいました。
岡村さんがおすすめしたんですか？
もともとなんか撮った方がいいじゃないのって
。いや、なんかご夫婦でいろんなことに挑戦されてる様子が載っているんですよ。とっても素敵なブログです。
これから
どんなブログにしていきたいとかありますか？
ですね、もう本当に皆さんいろいろと忙しい毎日を過ごしなことと思うんですけど、ちょっとこう私のブログを見て、なんかふふって笑ってもらったら、それだけで OK なんです。
ふふって笑いますよ。
笑いますか？
本当ね、これちょっと皆さんおすすめしたいんだけど、岡本さんのブログってちょっと笑えますよね。
いや、そうですかね。
笑うところ結構ありますよね。
なんかそうみたい。なんかちょっと性格がこう反映されてるみたいで。
ちょっとネタバレしますけど、亡くなったフランスパンの半分どこ？
あれはですね。
見つかったんですか？
なんかなかったんじゃないかと思って
諦めた。見つかってないですか？
家の中のどっかにあるの
見つかってないので
どっかに消えたんだなと諦めることにしました。
食べ物だよ。
ねえ、ちょっと、うん、怖いですよね。
誰か食べたとかそういうことじゃないのかな。
いや、食べたんじゃないかなって思うようにして、もう半月経ってますよね。
半月経ってるんですね。フランスパンは行方不明になった、ちょっとネタバレですけど、すごく面白いですので、ぜひ、まあ、気になる方は、ブログのリンク貼っておきます。
ありがとうございます。はい、
本当に面白いけど、ほんわかした気持ちになりますし、なんかこう、行間というかね、間の取り具合もいい感じなんですよね。あと、アイコンって言うんですか？イラストがね。
ああ、はい。
もかもかさんのこう、こぼれ落ちそうな瞳が、アイコンの瞳とそっくりなので、皆さんよかったら、もかもかさんのブログ、覗いてみてください。
はい。
はい。今日は、ブログを始められたばかりという、もかもかさんからお話を伺いました。もかもかさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、キラキラ趣味人、仕事人のコーナーでした。
初めてコーナーを設けてみましたが、いかがでしたでしょうか。インタビューって難しいですね。一人喋りも難しくて、インタビューも難しい。なんならいいんだって感じですが、やっていて楽しいので、上達するように心がけていきます。そして、今回メールをいただいて嬉しかったです。ありがとうございました。メールフォームはブログページの右側にありますので、気が向いた時にでも、この番組を聞いた感想など、やんわりやんわりお聞かせいただければと思います。自分に甘いな。フリートークでは、人に甘えられなかった、頼れなかったというお話をしましたが、頼るイコール必要とするですからね。迷惑っていう言葉の意味を少し考え直そうと思いました。遠慮ばかりじゃなくて、お互いに多少相手を必要としながら、まあ、多少配慮もしつつ、程よい距離でお付き合いができると心地いいものだなーってようやく分かってきた感じですよ。というわけで、今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのは、甘えるのはまだちょっと勇気がいるよなトミーでした。自分らしくでいいじゃん。